ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、まあ、12月8日の開戦記念日の次で、まあ、我々がなんで今ここに生きてるのかと。私が生きてるのはなぜかっていうと、もちろん、この前の戦争で命を投げ捨ててくれた人のおかげで私はここに今命があるんですね。なぜ戦争したか。それは、主に、ソ連のコミンテルンがですね、日本とアメリカ戦争させて、まあ、日本を潰して、そして日本を共産化するという大きな計画で乗り込んできたわけで、これもまあやむを得ない戦争と言えるわけですね。それが、まあ日本人の非常に性質のいいところを利用して、何か戦争したのが悪かったとか、日本は軍国主義であったとか、それから今日お話しする特攻隊なんかもですね、異常な軍隊だったとか、そういうような、まあ、宣伝を山ほどしまして、その宣伝を日本人らしくですね、引っかかっちゃったと、いうことなんですね。本当にだけど私はですね、このところちょっと参政党の問題なんかでごたごたしたもんですから、ひばりクラブの話ができなくて、非常に不快な思いだったんですけど、まあこの戦争とかね、今日言う特攻隊の話なんか悲しい話ですが、悲しい話の中に、やっぱりキラッと光るって言いますかね。我々の心を勇気づけたり、将来が明るく見えたりする元があるんですね。これはやっぱり日本人がなぜ、世界でただ一カ国だけ有色人種でありながら植民地にならなかったという、祖先の、やっぱり立派な業績に僕が触れることによってですね、僕の魂がそこでまたリニューアルされるんでしょうね。あ、それからね、この前広島行きました時にね、広島の原爆の話を広島のラジオ放送局としたんですけど、その時になんか広島では真珠湾攻撃と広島の原爆がついになってるんですよ。これがね、アメリカの策謀なんです。なぜかって言いますと、広島の原爆というのはただ殺人ですから、これ戦争に関係ないですね。それから、なんか日本が奇襲したって言うんですけど、ハワイの攻撃よりか先に行われたのがマレー半島への上陸ですから。ですから、マレー半島の上陸をもって、日本軍はですね、日本包囲網を作った4カ国に対する宣戦を布告してるというふうに言ってるし、私もそう思いますね。戦争が開始されたのはハワイじゃないんですよ。マレー半島なんですよ。それをまあ、それもごまかしているわけですね。だからなんか広島ではですね、真珠湾攻撃の奇襲と、それから広島原爆を比較して、なんとなくハワイに日本軍が奇襲したから、広島に原爆を落とされてもしょうがないという印象を日本に持たせてるんですけど、それは全然違ってて、戦争が一番最初に攻撃が行われたのは、マレー半島への上陸です。しかもこの場合もですね、船で兵隊を運んで、マレー半島に上陸してますから、その約1日前にはイギリスの偵察隊に捕まってるんですね。現任されてるんですよ。当たり前ですよ。飛行機の速度と船の速度と全然違いますからね。だからハワイ真珠湾の奇襲というのは全くの嘘なんです。言ってみれば。何しろ連合艦隊が千島列島からハワイに行くのに3日間かかってるんですからね。その間、ハワイの哨戒機はなぜ哨戒しなかったのかっていうところに歴史の現実があります。ところで今日は特攻隊と靖国神社。ですね、戦争っていうのはもうほとんどの場合特攻みたいなもんです。すべてですね、命を投げ打って戦います。これはですね、戦争の現場に出てみればわかるっていう感じなんですが、古くは紀元前500年ぐらいに行われたギリシャとペルシャの何度の戦いがありますけどね。それでも例えばカルタゴ兵なんていうのはですね、500人とか1000人ぐらいの規模で、ペルシャ軍の2万とか3万の兵士を相手にして戦うんですよ。これはほぼ特攻なんですね。つまり巨大な軍隊に対して小さい軍隊が自分の国を守るために命を投げ出すっていうのは、これはまあ軍人の普通の行為なんですよ。これはもう全部に成り立ってるんですね。世界の、戦いの中で。要するに、どんなに少数でもですね、敵が自分の妻とか子供を殺しに来たと思うとですね、男性っていうのは、ここが男性の偉いところなんですけどね、この頃も男性もふにゃふにゃになったんでダメになっちゃってるんですけど、男性はですね、自分の命を投げ打つんです。 これがですね、男性の今までの価値だったんですね。そうしないともう、女子供皆殺しになるか、女レイプされるか、どっちかなんですよ。それをとにかく全力で自分の命をかけて防ぐっていうのは、もうギリシャ時代、今から2600年前からそうなんですよ。いっぱい話があるわけですよ。だからその少数のね、人が自分の命を最初から犠牲にするつもりで、特攻隊だけなんか特別なのに言いますけどね、特攻隊一人の軍人が自分の命を投げ捨てることを前提に敵に突っ込むわけでしょ？これ特攻隊です。だけど、例えばギリシャの時の、スパルタ軍なんていうのは、数百人のメンバーで何万人に当たるんですからね、これ特攻と一緒ですよ。ちょっとこの人数が、比率が違うだけなんですね。まあ、僕がよく言うのは、ヨーロッパにそういうのがないなんていうアホがいますからね、僕が言うのは、ワーテルローだって、最後にフランス軍が負けましてね、イギリスのウェリントンが出てきて、将軍ですね。それで、君たちもう立派に戦ったんだから、降伏しろと言うと、ナポレオンの近衛兵、その時白い服を着てたんですけどね。それが法人を作ってですね、我々は降伏するような、そんな惨めな兵士ではない。我々は全滅するまで頑張ると。フランスのために頑張ると。さあ、攻撃してこいと言って全滅しました。もうそういうのね、山ほどあるんですよ。こんな話はね、まあ、今、ヨーロッパの話を二つしたんです。ギリシャとフランスね。なんでかったら、日本人はなんかヨーロッパかぶれしておりましてね、ヨーロッパは民主主義だから、いや、そんなことないんですよ。戦争っていうのはそういうものなんです。そして戦争っていうのはお互いに武器を持ち、腹っぱで、他の一般の民衆がいないところで自分たちで私有を決するっていうのがね、これが戦争なんです。これ悪いとかいいとかいう問題じゃないんです。まあもちろん戦争が悪いとか戦争がいいとかいう話ありますよ。だけど人間というものの抱える心とか頭の歪みを解消する手段として、どうしても今まで戦争っていうのが存在したという事実はね、我々よく分かってなきゃいけないんです。だから日本人だけが特攻団地じゃないんですよ、もちろん。それで、これはね、特攻が出撃した基地なんかに行った人はみんなそう思って帰って来られますけども、我々鹿児島まで行かなくてもね、当時の特攻隊が出撃する前の特攻隊員、若い特攻隊員ですね、20歳から23歳ぐらいまでの。それと、ふもとのおばさんたち、それから小学生たちが一緒に撮った写真が何枚かあります。それを写真見ればね、その人たちの心がわかりますよ。ね。おばさんとか子供たちは、このお兄さんが自分の命を守ってくれると思ってるんです。死にに行くこともわかってるんです。しかし、死ななければ自分たちが殺される。で、やっぱりおばさんも、子供たちも、お兄さんが代わりに死んでくれると、こう思ってる。これが軍隊というものなんですね。これは与謝野晶子が明治のね、日露戦争の時に、君死にたまうことなかれという歌を歌って、まあ、女性だからそれでいいんですけどね。ただ、あの時に大体、旅順で5万人ぐらい死んだんですけど、旅順で5万人死ななければ、日本人が、まあ、500万人ぐらい殺されてるんですよ。つまり、兵士というのは、自分の一人の命で、100人とか200人とか、お母さんとか、お姉さんとか、子供とか、そういう命と引き換えに死んでるんですね。この戦争が残虐であるってことはありません。白旗を上げれば、これ終わりですから。残虐なのは、広島とか長崎に落とした原爆とか、東京の爆撃とか、全く無防備な、ね、道路で縄跳びしてる女の子を完全武装した兵士がライフル銃で撃ち殺すっていうもんですから、これは残虐なんです。残虐というものの内容をよく吟味して我々は頭を整理していかなきゃいけないんですね。ところで、我々の命を救ってくれた人、我々が今生きてるということを現実にやってくれた人、その人に対して、現在の日本人はどういう態度でいるかと。これが僕残念なんですよ。ここに島倉千代子さんのね、東京大おっかさん。僕は歌が好きなもんですからね。一回フジテレビのロケに行くときにバスの中でね、さんまさんがなんか武田先生歌ってよって言うから、この歌を歌ったことあるんですよ。多分誰も知らなかったでしょうけどね。その第2番です。優しかった兄さんが田舎の話を聞きたいと、桜の下でさぞかし待つだろう、おっかさん。あれがあれが九段坂。あったら泣くでしょう、兄さんも。こうありますね。つまり、戦争の終わった後、戦争で亡くなった兵隊将校の魂が、靖国神社に祀られるんですよ。田舎から東京に上がってきたお母さんがね、娘と一緒に、 東京見物した後、九段坂に行くと、靖国神社のね。そして、そこで話をすると。これが日本を守った人たちの心なんですよ。ところが僕は言いたいのはね、この島倉千代子っていうのはね、紅白歌合戦に、まあなんかよくはっきりわかんないですけど、15回ぐらい多分出てるともっと多いかもしれないですけどね。この歌だけ歌えなかった。なんでかって言ったら噂によるとですよ。普通に言われてることによると、NHK がこの九段坂と靖国神社とか、日本人の心を歌ったような歌は歌わせないと紅白歌合戦。それでこの歌はついに島倉千代子が何回紅白歌合戦出てもこの歌だけは歌えなかったんです。この歌はもう大ヒット曲だ。僕はね、NHK のよく批判をしますけどね。やっぱり僕は NHK の皆さんね、やっぱり日本人の受信料でやってるんですから。こういうね、日本人の本当にこう大勢が先の戦争で知った我々の同胞をね、痛む心。これをね、やっぱり出さなきゃいけない。そうすると中国が文句言うから出てくるんですけど、私はね、国と国との関係っていうのは、その関係が悪くなった期間が過ぎたら、やっぱりそれ解消してゼロに戻さんとね、ダメだと思うんですよ。世界平和とか、友好っていうのは成立しませんね。それはね、一年間戦争が起こったりなんかすることいくらでもあるんですよ。一年間戦争したから100年恨みを持つなんて、これダメなんですよ。それはね、人間だから時々いざこざあるし、いろんな恨みも残ります。だけども、そのいざこざがあった期間を超えたら、例えば10年いざこざがあったら、もういざこざがなくなってから10年経ったら、もうこれはゴアさんにしないとね、キリがないんですよ。そんなことしたらね、世界中がずっと戦争し続けなきゃならないことになるんですよ。今の中国とか朝鮮の国は、そういう思想ですから、これをきちっとね、僕ら説得する必要あります。例えば、中国と日本との関係は、1894年の日清戦争からですね、悪くなって、それで1945年の第二次世界大戦終了までですから、ちょうど50年なんですね。つまり、中国と日本が関係が悪い期間というのは50年なんですよ。ってことはどういうことかって言ったら、45年から50年、ですから95年、まあ、バブル崩壊寸前まではですね、やっぱり人間の心ですから、まあ、何かいろいろなものが残りますね。ですけど、1995年の時にね、関係が悪かった期間が過ぎたら、そこで手打ちをすると。この大原則をね、日本の方から提案する必要がありますね。世界各国にもそれを呼びかければ、長い歴史の恨みっていうのはなくなりますんでね。これで片付くと思うんですよ。今のパレスチナとかハマスとかイスラエルの問題もそうなんです。いつまでもですね、2000年間の恨みなんて言ったらですね、もう戦争が打ち続いてしまうんですよ。そういうことをちゃんとですね、日本の外務省も、外務省の一番重要なことはね、世界平和のために外務省の頭脳を使うってことですから、そのためには何年、いざこざがあったら何年後にはもうそれ解消して手打ちしますというね、そのくらいね、提案してください。ええ、僕そう思うんですよ。で、この問題は国際的には誠にもっともなんですよ。自分の国のために戦った兵士の墓に、その国の子孫が行くっていうのはもうこれ、全世界共通してますから。だけど今でもですね、靖国神社に誰が参拝したのっつって、まあ、朝日新聞とかそういうとこはね、反日派がやりますよ。NHK もそうです。やっぱり僕らはね、日本人の命を救ってくれた恩人。これはまあ、もちろん、命を捨ててくれた兵士に言い悪いないんですけど、やっぱり特攻隊っていうのは、やっぱり偉かったと思うんですよ。我々の命を救ってくれたって言って偉かった。だから、そのところにね、墓参りに行ってお参りするのにね、そんな他国から文句言われる筋合いないんです。だけどまあ、恨みが激しければ、ちょっとの期間はやっぱり人間だから少しありますからね。しかし、もう50年経っております。50年以上ですね。もう70年経ってるんですけど、50年経っていますから。まあ、これをね、NHK がこれを紅白で歌わせなかったっていうのはもう紅白やめた方がいいですよ。つまり紅白歌合戦が日本と中国との間を関係を悪くするのに努力してたってことですから。それはやっぱりダメです。やっぱり NHK もですね、日本人、我々が今 NHK で生きてる人は、 靖国神社のおかげで生きてるんですから。NHK の人自身がですよ。だから、それはやっぱり考えなきゃいけない。まあ、今度私もね、参政党で偉く被害っていうか、まあ、影響を受けちゃったんですけど、やっぱ我々はね、我々の命が、こういう靖国神社の人たちで保たれてるんだと。嘘をついちゃいけないんだと。我々は本当に日本で真面目にやんなきゃいけない。だからこそ日本が有色人種の中で、ただ一カ国だけ植民地にならないで済んだ。その先輩たちの、僕らの祖先の人たちの真面目な努力というものをもう一回思い出さなきゃいけないと思います。島倉千代子のこのセリフは、まあ、本当に覚えとかなきゃいけないセリフであるわけですね。私がバスの中で、サマさんのグループに歌っても、まあ、ほとんどの人は若いから知らなかったかもしれませんが、やはり忘れてはいけない重要な歌詞であるというふうに思います。